こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
原田さん、プライベートの話なんですけども、はい、まあちょっと僕男性の一人暮らしなんですけどね、男性の一人暮らし、
はいはいはい、
たまにお花を家に部屋に飾ることありまして、
そうなんですか。
まあちょっと意外かもしれないんですけど、
ちょっと意外です ね、
男性の一人暮らしでお花って、
あ、まあでもそういう方もいらっしゃるかな。
ね、まあでも僕もね、うん、最近比較的新しい趣味でして、
はい、
お花の投げ入れっていうのをやってるんですよ。
投げ入れ、
投げ入れっていうのは野生の草花とか木の枝とかを摘んできて、
はい、
まあ自然の中からそのまま切り取って、
はい、
来たような形で花器に生けるんですけど、
自然な感じ、
まあ生け花みたいになんかこう、はい、ガツッと形整えるじゃなくて、自然な感じでやるんですけど、まあその自然のものだけではちょっと限界ありまして、
はい、
投げ入れの先生もお花屋さんでお花ちょっと追加で買ってきたりされてるんですけど、
はい、
僕もまあ趣味としてやるならお花屋さんにそろそろ出会う必要性があるなと感じていた時にですね、
はい、
今日のゲストの方と出会うことができたんですね。今日のゲストは稲葉生花店代表取締役の稲葉淳さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、お花をちょっとやってるって、うん、僕も最近は、はい、まあ、言うと恥ずかしいんですけどね。
いやいや、
そんなにちゃんとやってもないし、
はい、
ちゃんとやれてもないっていうか、まあたまにやってるだけなので、
はい、
あと男性でお花やってるってちょっと、
うん、
恥ずかしいなと思ってたんですけど、
ね、
ただ今日の稲葉さんは、
はいはい、
非常に大柄な男性でして。
そうなんですよ。本当に背が高くてらっしゃる。
ね、そうなんです、はい。はい。サイズだけなら、大谷翔平さんと同じぐらいということで。はい。
大谷サイズですね。スケールの大きな。
そうなんです、はい。今日もホームランをかっ飛ばしていただ
きたい。よろしくお願いします。
野球ではないんですよね。スポーツされたのは、ね、
はい。昔ラグビーをやっておりまして。
そうなんですね、
はい。そうなんです、
はい。今日はよろしくお願いいたします。それでは本日のゲスト、稲葉淳さんのプロフィールをご紹介してまいります。まずは稲葉生花店のご紹介です。1947年創業のお花屋さんです。お店の場所は金沢市の金岩です。金岩の入り口のバスターミナルの道を挟んで斜め前にお店があるということです。うんうん、そして稲葉淳さん個人のプロフィールです。1973年金沢市のお生まれです。金沢二水高校を卒業後、法政大学経営学部に入学なさいました。そして在学中に JFTD 学園日本フラワーカレッジに入学され、1年間花の勉強をなさいました。そして法政大学を卒業後、1999年、家業である稲葉生花店に入社。2012年からは代表取締役を務めていらっしゃいます。また現在は金沢公設花器小売商組合の組合長をなさっていますが、かつては一般社団法人 JFTD 花キューピット石川支部長、北陸ブロック長も務めていらっしゃいました。
はい、ということなんですけれども、まあちょっとまずお花屋さんっていうお仕事に興味津々なんですけど、うん、そもそも。
はい。
まあお花屋さんっていうと、まあ店舗があって、
はい。
で、まあお花が欲しいなっていう時に買いに行くみたいな存在、うんうんうん、まあ一般消費者としては、
はい。
そういう存在だなと思ってるんですけど、よく考えたら、うん、それだけがお仕事じゃないですよね、きっとね。
そうですね。うん、お花屋さん、店舗を構えていらっしゃらないお花屋さんもありますので、まあそういう方は、まあ僕らもそうですけど、まあ冠婚葬祭とか、あとはお店とかの、生け込みとか。
生け込み、
うん、はい。
生け込みっていうと。
そうですね。週一で、例えばお店のカウンターの奥に、うん、装飾しますとか。
ああ、お花生けてあったりしますよね、綺麗な。
はい、はいはい。で、それを週一で、じゃあ月何回でとか。
うん、
で、まあ、当然夏と冬で頻度が変わるんで、じゃあ夏は、週一だと短いんで、まあ、4、5日おきにとか。うん、で、それでまあ、料金を、じゃあこうしましょうかね、とか、
うん。
そういう感じで、いわゆる、お料理のお店とか、うん、まあ、こちらで片町のお店とか、
うん、
いろんなタイプのお店で、やっぱ生け込みっていう、お仕事が、まあ結構あります。うん、
はい、はい。じゃあ、それはまあさっきの冠婚葬祭もそうですけど、うん、まあ店頭でお渡しするお花の売買ではなくて、
はい。
その、別の飲食店だとか、そう、斎場だとかの、まあ、その、セットされてるお花を手配して、アレンジしたり、
そうですね。
生け込むところまでが、うん、 仕事だったり、
はい、納品するっていう意味で、はい、
現場に納品するんですね。
はい、そうなんです、
うん、あとやっぱり当然この花をまず仕入れてくるっていうところからなさるわけですよね、はい、そういうのってこのどの花をどのぐらい仕入れるかとか、そういうのはなんかどういうふうにして、うん、お花屋さんごとに何かこうあるんですかね。
そうですね、まあ、お花屋さんによってその小売りの割合とか、冠婚葬祭の割合とか、はい、うん、いげ込みとかの割合が違うんで、うん、まあ、それによって使うお花が違うんで、同じ、まあ、市場に行って競りをするんですけども、まあ、みんな花屋さんなんですけど、やっぱり買う品目というか、はそれぞれ微妙に違ってたり、うん、あの自分たちが使うその花材を仕入れるっていう感じになりますね。
はい、稲葉さんはどういう構成でっていうか、まあ、お花こういうのが取り扱い多いよみたいなのはなんか特徴あったりするんですか。
まあ、そうですね、まあ、冠婚葬祭、まあ、葬儀事業とか葬儀のお花とかもしてますんで、はい、まあ、一般的な菊とか小菊とかもそうだし、うん、まあ、それに使うその百合とか、うん、バラ、まあ、バラは別ですけど百合とかいうのをまあ使う感じになりますね、うん、はい、
なるほどね。やっぱりその地域によってこういう花がより使われるとか、例えば金岩ならではの何か事情とかそういうものもあるんでしょうか。
そうですね、金井は、金井の中に、まあ、お寺さんが二十数軒かな、30軒近くあるんで、はい、皆さん、いわゆるお墓参りのお花とか、
はい、
で、まあ、金井は、いわゆる、まあ、漁師町というか、いうとこもあるんで、いわゆる仏壇のお花とか、あとは神棚の榊とかを、うん、まあ、頻繁に。
神棚の榊も生花店さんのお仕事なんです
ね。はい、はい、そうです、榊も売っております。はい、
なるほどね。そういう意味では、まあ、そういう方たちのニーズはこう常にある中で、
はい、
じゃあそれプラスアルファいろいろ、まあ、別のお仕事もなさってる、
はい、
ということですね。まあ、その池込みとかの話もありましたけれども、最近のその花のトレンドとか、まあ、そういうのも結構捉えてらっしゃるのかなと思うんですけど、最近こう人気のある花とかってどういうものあるんでしょうか。
それは女性に人気のあるミモザですよね。はい、
3月頃になると。
そうなんです。
ミモザデーって、はい、皆さん聞いたことあります、
はい、いや、聞いたことない。
国際女性デー
がありまして、はいはい、まあ、それでミモザがすごい人気で、で、まあ、いわゆるフレッシュのミモザだけじゃなくて、はい、ドライフラワーのミモザもすごい人気なんです。
あ、こう黄色いポンポンとこう丸いお花ですよね。
わかりますよ、わかりますよ。
はい、はい。
なんで人気になってるんですか？
そん
な
に。
可愛いからですよ。
黄色で可愛い。
可愛いからですよ。
ちょっと待ってくださいよ。黄色で可愛い花他にもあるじゃん。
いや、いかにも花っぽくない、はい、このなんていうんですか、このポンポンみたいな。まあ、
そうですね。
はい。
でも飾ってたら、どんどんテーブル汚れていきますよ。
ポロポロポロポロとね。それはわかりますよ、は
い。ちっちゃい線みたいなやつがね、なんか、
うん。でもなんかやっぱり私がびっくりしたのは、本当にフレッシュの状態で、このふわっとこう咲いてる感じから、はいはいはい、だんだんとこうその様子が変わっていく姿、はい、移りゆく感じもいいなって私も思って見てます、
うん、あ、まあ、お花ってそうなのかな、はい、その瞬間の状態ってその瞬間しかないじゃないですか。
そう、美しさが ね、うん、
そうですよ。だから僕らも、まあ、ドライフラワーが、まあ、今流行ってるんですけど、ええ、まあ、花屋としては最初からドライフラワーを売るのはちょっと面白くないんで、
うん、
いわゆるフレッシュの状態で花束にして、でそれがドライに変わっていく様を見てくださいみたいな、っていう感じでお売りをしてる、
はいはい、
しますね、
うん、そんな最近のことですか、ミモザ人気っていうのは。
そう、だから、そうですね、ここ10年ぐらいは多分。
ね、あ、
そんなに長いこと出たんだ。
はい、うん、まあ、その時期だけなんですけど、その3月前後、ね、2、3月、4月ぐらいなんですけど。
はい、私も花屋も、うん、ミモザを求めて、いくつか回ったりとか。
え？
しますよ。はい。
いいミモザが入って、インスタ上げると、すぐ買いに来られますよ。
あ、そうなんですか。全然知らなかった。
そんな、ぜひ、池込みにも取り入れて。
うん、あれ、やっぱり、掃除機で進まない
と。そんな先のことまで考えない。今を美しさを楽しんで。うん、
まあ、可愛らしいですからね。本当なんか、なんだろう。大げさじゃないし。
そうです、そうです。うんうん、 でもそういう意味では本当にそのお花、まあ今ドライのお話ありましたけど、うん、逆に美しいまま保つってすごく大変だなと思ってて、うん、特に夏とかも大変じゃないですか、うん、最近毎年、
は
い。
大変なんです、うん。もうこれだけ暑いと僕らも店頭で真夏に生のお花を売ってると、なんていうかな、罪悪感じゃないですけど、うん、これって何、まあ何日しか持たないのに、だからこれを売っていいのかなっていうのは、うん、なんとなくこれだけ暑いと思い始めてきました。
うん、
なんで、まあ僕らは僕らでその処理をするんですけど、
はい、
お客さんが買われてお家にね、持ち帰っていただいたら、それなりの環境でしかないので、そうなるとこれぐらい暑くなると、うん、ちょっと生の花を真夏に売るっていう商売ってどうなのかなっていうのはちょっとこの 2,3 年は特に考え始めました。
まあ、お店にある状態の時はこう低温で管理するような施設を持ってらっしゃる、うん、ということですかね、
はい、なんでそれは、うん、低温で管理できるんですけども、どうしてもお花やっぱ積算温度がまあ全てなんで、
積算温度
よくあの桜でも開花するまでにあの年明けから何百度
あ
のその日の気温で
何度、はいはい、
足し算してってっていう、
はいはいはいはい、
当然お花もあの生産というかあの畑でこう切ってしまうと、うん、
はい、
もうそこからは、地中からは栄養は取れないので、
確かに、
はい、結局、その、あとはもう咲くしかないので、
ええ、
そうすると、やっぱり温度をかけることによって、はい、こう、どんどん開いてくるわけなんで、
ええ、
なるべく僕らはお客様の手元に行くまでは、うん、なるべくその、積算温度をこう、うん、重ねないように、しようかなっていうので管理はしてるんですけども、うん、
何度ぐらいに管理されてるんですか
今。いくつかあるんですけど、一つは3度前後で、
もう冷凍庫みたいな、
もうそうですね、
はい、ギリギリなんです、うん、はい、
コール手前ですね、
はい、コール手前で3度ぐらいで、
はい、
あとはまあ品物によっては10度前後とか、
あ、
はい、それで、3種類ぐらい温度を分けて違う品物を
お花の種類に合わせて、
はい、お花の種類によって入れてるんです、はい、
そうなんですね、
まあ、そうか、じゃないとフレッシュなお花が、ね、店頭には並ばせられないですしね、
うん、本当ですね、
うん、でもなんか並べる時点で結構劣化を始めてしまうことではあるんですか、店頭に並べるっていうのは。
まあ、現実的にお花は日本中世界中から入ってきてるんで、うん、まあ、輸送の当然時間がかかったり、
ね、
それをするとまあ当然劣化していくんで、
ええ、
まあ、当然輸送中も劣化を抑えるためのこう薬が入ってたり、
ええ、
したりするんですけど、どうしてもそれはまあ劣化していくんです、
うんうん、
それが真夏だとそこに温度がかかるので、うん、なおさら顕著になるんで、それも含めて、まあ、昨今のね、輸送の運賃の上昇とか、うん、なかなか意外に関係あるというか、
あ、
うん、
なるほど、
本来なら航空便で送りたいのけども、うん、運賃の兼ね合いで、うん、あの船便になると、
あ、
そうするとなんか地産地消みたいなスタイルのお花を取り扱いっていうのもやっぱり増やしてい
く、うん、そうですね、やっぱりそういう感じになるんですけども、うん、まあ、北陸は冬雪があって低温になるので、うんうん、
はい、
お花の生産でいうと、まあ、石川県は47都道府県中47番なんです、はい、
そうだったんだ。
そうなんですか。一番
下ですか。少ないんで、ね、
そうなんです、
そうなんですね。
なんでそれも含めて、はい、まあ、でも近いところで地産地消が本当今なおさらそういう世の中なんで、いいんで、僕らも、まあ、地元の生産者に、うん、まあ、ミモザじゃないですけど、
はい、
まあ、これを作ってほしいとか、
あ
れを作ってほしいとか、
はい、
要望は、うん、するようにしてます。
その生産者の方はこう、例えば稲葉さんだったらこう、特定の生産者の方と何かつながりがあったりとか、そういうのもあるわけです
かね。まあ、組合長とかしてると、あの、生産者とか市場とかという会合に、まあ、出れるんですよね。
はい、
うん、その場で生産者の方になった時に、うん、今これ流行ってるんで、
はい、
これ植えませんかとか。
はい、
でこれ今東京で流行ってるとか、海外から取るとこんなに値段するんで、地元で作りませんかとか、はい、そういうのはなんとなくお話ししてます。
はい、そうなんですね、はい、 でもやっぱり石川県といえばね、あのフリージア、エアリーフローラが、はい、ね、本当にいろんな色が出てきて、
うん、はい、そうなんです。今それを押して、あのワークショップとか、はい、まあ店頭とか、うん、いろんなそういうので活動をやっとね、あるブランドなので、なんか広めないともったいないので、うん、うん、それも含めていろんな、まあ、組合としてでもありますし、まあ個展としても、あの広めたいなと思っております。
まあでも全国のそのお花の生産数が47位なんでしたよね、うん。全国で一番お花を作ってない県が一押しの花っていう、なんかそこのブランディングなんかいけそうな。ああ、
なるほど。
そうですよね。いけそうな気がします。うん、
あの46位じゃなくて、はい、逆に良かったと思えるブランディングがなんかできそうな感じが。
そうですね。46位にならないよ、ね、うな、ん。そうなんです。それはね、あの、ね、都道府県でよくある人気度で、下の方ね、うん、北関東でよくやってますけど。
ああ、逆にその下だからこそ、みたいな。
そうですね。
うん。
本当にそれは、だから何でも、まあ本当に何でも使って売れればいいと思います。
うん。
うん。うん、あ、なんかやってみるみたいな。
うん。うん、そうですよね。
そういうのはその考えるようになりました。
はい、なるほど、うん。でもやっぱりそのお花がある暮らしって、うん、すごい潤いを、ね、感じられると思うんですね、うんうん。だからなんか本当になかなかこう水変えたりとか大変なんですけど、うん、やっぱちょっとその一手間がなんかこう生活の中でちょっと張り合いになったり、うん、ありますよね、
それ。そうなんですよ。男性の一人暮らしなんですけど、そう思うんですよ。
繰り返しますね。
本当に帰ってきてお花がね、あの
迎えてくれるみたいな。
迎えてくれたりして。
うん、ね、でも男性のお客さんとかも結構お店にはいらっしゃる。
そうですね、はい。意外に来られますね。で、まあ、僕、昔、その、お花の学校行ってる時に、はい、まあ、授業の中で、まあ、その当時、男性が、一生で、お花屋さんに入る確率、
はい、
実は半分ぐらいなんですって。
うん、あ、そうなんですか？半分？それはどう見たらいい
の？半分の人は、一生お花屋さんに入らずに
入らないっていうのを、まあ、その、まあ、30年前ぐらいに聞いて、
はいはい、
まあ、僕、まあ、うちのお店は、こういうお墓のお花とか、仏壇のお花とか、榊を売ってるんで、そんなことはないと思ってるんですけど、そうじゃないお店とかだったら、確かに女性は行くけど、男性来ないよな、とか、で、まあ、年を重ねても、例えば奥様は、買いに来られるけども、うん、その、旦那さんは来ない人来ないよな、とか、思ったんです。
ね、いや、でも、自然と目に絶対入ってますし、
うん、そうですね。
それで自然と潤いを得てるんです、心に。
いや、そう、
そのことに、その半分の男性は無自覚なだけなんです。
そうです。ジェンダーバイアスかもしれないしね。
かもしれない。
そう、男性だって絶対鼻から得る何かがきっとあると思います。
そうなんです。稲葉さん、どうも今日のご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに稲葉製菓店代表取締役の稲葉淳さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、お花屋さんといえば小学生の憧れの職業の一つかなというふうに思うんですけど、
ね、
まあ、生きているお花を扱うということで、うん、いかに美しい状態でそのお客さんに花を渡せるかっていうことをいろいろ考えられたり、うん、まあ、時には3度の倉庫の中で作業されたりとね、本当にお花屋さんのリアルを知ることができました、はい、うん、三谷さんいかがでしたか。
はい、あの僕も今日はお花屋さんのお仕事、まあ、襟はちょっととだけ詳しくなれたような気がしますけども、
はい、
まあ大変なお仕事でもあるんだなと改めて知りました。うん、まあお花の生け込み、お店、飲食店とかの生け込みなんてのも、普段はあまり意識を及ばせたことなかったんですけど、まあ確かにそうだよなと、
うん。
プロの人がやっぱり、あのお花を持ってきて生け込む。まあ飲食店をはじめとしたいろんな空間に、お花が生けてあるのとないのとでは、雰囲気や気分が大きく違ってくるわけなんですが、まあさっきも言ったんですけど、お花があることによって、自然と得ている効果に対して無自覚な人は本当に無自覚なわけですよね。
うん、
あの、稲葉さんのようなお花屋さんは、あのお花に対する関心を高めていくのも、まあお仕事の一つなのかなと思うんですが、はい、来週はですね、稲葉さんの新しい取り組みで、消費者のお花に対する興味関心を高めたりとか、お花を通じた体験作りを企画されることなどについても伺っていきたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。 小文字でタッとみたに .net で検索してみてください。
来週もゲストに稲葉製菓店代表取締役の稲葉淳さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タッとみたにと
原田由紀子でした。